はい、はい、はい、はい、はい、何でしょう。
あのね。
うん。
今日のお題あるじゃない。
ほうほうほうほうほう。
今日のお題って、
何だっけ、
お金儲け？
ほう。
うん。
なんかそんなお題にしてたような気がするけどね。
うんうん。それで、
うん。
アリスの YTR さんにお金の稼ぎ方を教えます。
お、マジで？
うん。一つ目、二つあるのね。一つ目ね。
はい。
まずこれ見て、このペチコね。このペチコ。
お、ペチコ、ああ、ペチコね。うん。
一番初めに買うときは8300ドカートなんだけど、
うん、うん、うん、うん。
HR さんが5人の人にこれを紹介して、
うん。
その5人の人がこのペチコを買うと、HR さんが次に買うときに1割安く買えるのね。
え？え？待って、どういうことだ？
HR さんが5人に紹介すると、その5人がペチコを買ったら、
うん。
HR さんは次のときに1割安く買えるのね。
あ、そのペチコをね。
そう。で、その紹介した5人が、
うん、
どんどん他の人に紹介していくと、HR さんのレベルが上がってっちゃいます。それでね、最終的に HR さんのレベルが一番高くなると、ペチコがただ同然で手に入っちゃう画期的なシステムです。
どこのネズミコやねん。
あのね、
うんうん。
じゃあこれはじゃあダメだってことで、
二つ目、はいはいはい。
特注の包丁を、ね、
特注の包丁、ちょっと待って、アリスさんの特注の包丁を、
アリスと HR さんが実演販売するの。
ほうほうほう。それはどのように？
それはアリスが包丁で切れ味を HR さんで試すから、
うん、
切られたらどれだけ切れるかを表現してほしいの、
うん、俺死ぬやんけー。皆さんこんばんは、ライブズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンラインに主にのとサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するブスッと刺して一攫千金なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力していないアリステラフィムです。
この二人でお送りします。本日もおゆっくりお楽しみください。というわけでですね、アリさん、
はい、
なんだそのネズミ講みたいなシステムは。
違うよ、これやるときっとペチコがね、
うん、
ほら安く仕入れられるから、
うんうんうんうん、
どんどんこう売っていくと、どんどんこうお金が貯まっていくよ。
お金が貯まっていって、なおかつそのペチコは世間に広まって、俺もペチコールできて万々歳っていう感じか。
そうね、ペチコの女の子いっぱい増えて幸せでしょ。
最高だね、それ。
でしょ、
最高だ。
これはネズミ講じゃなくてアリス講って呼んで。
勘弁してくれ。なんだよ、アリス講って。
アリス講ってあの、アリスっていう字に、
うんうん、
思考の講って書くんだよ。
勘弁してくれ。まあ、というわけでですね、適当に、まあ、レイブンナイトを始めていきたいと思いますが、私ですね、はい、こう、ラジオが始まる前に、あーとかって叫んでたんですよ。やっでもだーとかって叫んでたんですよね。
何したの？
いやね、びっくりしたよ。昨日ね、そのプライベートファームに行って、うん、新しい、まあ、鉱山を全部さら地にして、そして、まあ、アイテムですね。それを、まあ、納品してこようかなと思いまして。うん、まあ、そのアイテムというのは、まあ、プライベートファームをこう、パワーアップさせ、まあ、補充用ろうそくなんですけどね。
うん、
で、まあ、昨日、リスボンに帰ってきて、今所持品一覧をチラッと見たら補充用ろうそくが手元に3個。
3個？
補充用ろうそく入れてくるの忘れました。
忘れたんだ。
はい。というわけで私、現在カリカットへ行くための、サンタマリナ号の中にいます。ほんまへこむ話やわ。
え、それをやりに行ったのに忘れたの？
そういうこと。いや、やりに行ったのはね、基本的にはその施設の、 施設の解体というか、まあ、さら地化ですね。で、さら地化をして、ろうそくも補充して、戻ってくる予定だったんですが、ろうそくの補充し忘れてたおかげでですね、まあ、今はその、このまま放置してたら、ろうそくがなくなって技術とかガンガン下がっていくというね、非常にまずい状態になりそうなんで、速攻こう、補充しに向かっているところでございます。
おでもさ、
はい。
そのろうそくさ、
ん？
そのろうそくはね、
はいはいはい。
今日一回持って帰って、うん、ご飯食べるときの明かりにするとか。
いやいやいやいやいや、もうろうそくが壊れそうなんですよ、今補充してある。だからまあその、
この、
え？
壊れるとどうなるの？
壊れると、毎日技術度がどんどん下がっていく。
一番下がっちゃうとどうなるの？
いや、まあ、ゼロですから、初期の状態に戻っちゃうぐらいですね。だからまあ、その、技術度を下げないためにも、で、まあ、プライベートファームなんですけど、私、やっとこさ、白鉱石出ました！イエーイ！
何回目？
ま、もう数えたくありません。3回さら地にしてます。はい。
3回？
まあ、そんなこんなでですね、カリカットに向かってるところでございます。まあ、途中ゲーム内でうろちょろするんで、若干ラジオが途切れたりと、その辺あるかもしれませんが、あらかじめご了承ください。でもって、本日のお題なんですが、冒頭ではもうありました通り、本日のお題は、お金の稼ぎ方。お金の稼ぎ方でございます。
本当、実演販売。
そうそうそう、俺刺すなよ。まあ、あれですね。私、先の年ですっかりお金がなくなってしまいました。で、まあ、今回のお題は、お金の稼ぎ方ということで、普通の交易をはじめ、あなたの自慢のお金の稼ぎ方なんかを教えてください。まあ、成功法から変な方法、ギャンブル的なものまで幅広く募集します。ということで、まあ、大公開の中のお金の稼ぎ方もありかもしれませんが、まあ、リアルの稼ぎ方なんかもあったり、なかったりとかしながらやっていきたいかなと思っております。で、本日のご投稿はですね、レイブンズナイトの掲示板、レイブンズナイト掲示板に書いていただくんですが、どうやってそこにたどり着けばいいのか。アドレス、http://hrdom.ddo.jp/cji-bin.dolbbs/。わかったかな？
わかりにくいからもっとわかりやすい方法で教えてください。
Google っていう検索サイトでですね、レイブンズナイト。レイブンズナイトで検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうところにたどり着くことができまーす。これでわかったかな？わかりやすいかな？
はい、わかりやすいです。じゃあ、もしも、レイブンズナイトの部をウニ点々の場合はどうなっちゃいますか？
Google 先生が、もしかして、レイブンズナイトっていう形で、まあ、ウニ点々のレイブンズナイトでも、私の掲示、レイブンズナイトの掲示板出てきま
ー
す。
あー、たどり着いたー。
It's perfect!
Perfect!
というわけでですね、そちらの、レイブンズナイトの第81回放送、掲示板に本日のスレッドで第81回放送のスレッドがございます。こちらにですね、ご投稿いただければ、こちらの、レイブンズナイトでご紹介させていただきまーす。ちなみに、入力する際にお名前、こちらは無記名でも OK です。メッセージなんか書いてください。URL 載せなくても OK。そして HRR と入力ってところがあるんですが、そちらに半角大文字で HRR と入力してください。それで、レスをするボタンをポチッと押すと、その掲示板に書き込みが完了されるという形でございます。ちなみに、半角大文字で HRR と入れないと、書き込みされませんので、ご注意ください。で、それと同時にですね、そちらの掲示板にも、ありますが、リスナー全員が裁判官、リスナー全員が弁護人、アリスのドキドキ包丁裁判。あと、あなたのお悩みをズバッと解決。ノトスを代表するバカと、エブロスの包丁姫がズバリ悩み解決。HR とアリスのお悩み相談室、こちらのコーナーへのご投稿もお待ちしております。
待ちしてま
ー
す。
というわけで、早速、いつものコーナー、行ってみましょう。
はい。
DOL ヘッドライン。はい、 DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの中で起こった出来事、リアルのちょっとした話題、あと公式サイトのニュースとかその他もろもろ、お伝えしていくコーナーとなっております。公式サイトを見るのめんどくせえやーっていう方は毎週水曜日このレイブンズナイトにチャンネルを合わせていただきますと、何が起こったか、アップデート、どのようなアップデートがされたか、そういった情報なども、公式サイトを見ずに言葉で、聞くことができます。ですので、まあまあまあ、水曜日はですね、レイブンズナイトにぜひぜひチャンネルを合わせてください。というわけで、まずは公式サイトの、情報から行ってみたいと思います。大公開時代オンライン、クルス・デルス・スール、ワールドニュース。3月の5日、サーバーアップデート情報。対象は、アットモバイルとなっておりますね。なんだこれ、
はい、
サーバーアップデート情報ということで、ディズニーモバイルに対応。
何ディズニーモバイル？
ディズニーモバイルとは何ぞや？
これ。
これはちょっと私、モバイルサイトにログインしてみる。必要があるみたいですね。ちょっとログインしてみましょう。ID 入力して、パスワード。ログイン。はい、なんだこれ。そんなデータねえぞ。
モバイル3月1日スタート。ディズニーモバイルはオリジナル携帯電話と分別サービスを提供するもの。ユーザーはウォルトディズニージャパンと契約し、携帯電話サービスを利用することにあり、いわゆる MVNO 過去仮想一体通信事業者とも言える携帯だが、ディズニー側はソフトバンクとモバイルのコラボレーションで提供するサービスと説明し、MVNO という立場を否定しているのかわからないものが、
まあ、要するに分かんないことですね。はい。
分かんないことです
。詳しい人は、Google 先生という非常に賢い先生がいるので、ぜひぜひ、その先生に聞いてみてください。
はい。
はい、でもって、サードアニバーサリー、もう一つですね、ワールドニュース、サードアニバーサリーの、実施期間についてのお知らせということで、現在実施中のライブイベント、サードアニバーサリーは3月12日水曜日の定期メンテナンス開始をもって終了となります。別途のお知らせしております3月12日水曜の定期メンテナンスは、10時30分開始に変更となりました。これに伴いサードアニバーサリーの終了時刻も3月12日水曜日、10時30分となりますので、下記の確認の上、ご留意いただきますようお願いいたします。まあ、シャニクサイの衣装だとか、あと仮面なんかが、まずですね、シャニクサイの衣装、または仮面を入手するために必要なアイテムの納品受付期間は、基本の通り3月12日の定期メンテナンス開始時までとなります。ただ、シャニクサイの衣装、または仮面を受け取り可能期間は、3月19日の定期メンテナンスの開始時までと変更いたします。だからシャニクサイの衣装または仮面を渡してくれる NPC 仕立て職人のみ、3月19日の定期メンテナンス開始時まで引き続き登場し、アイテムの引き渡しを行いますということになっておりますね。
頼んでおけば今まで
だから要するにアイテムだけゲットしておけば、それ3月19日まではあれができるみたいですね。
うん。
で、大公開時代オンラインの、もう一つワールドニュースなんですが、メンテナンス開始時刻の変更ということで、まあ、こちらは先ほどありました、3月の12日の水曜日のメンテナンスが、10時30分から16時30分へと、変更となっております。で、2月28日、サーバー障害のお詫び、ということでですね、全ワールドでサーバー障害、が発生しました。こちらはですね、アットモバイル、アットウェブ、全ワールドということでですね、2月の28日木曜日、3時34分から4時46分までの間、こちらはサーバー障害で、インできませんでした。お詫び申し上げますということになってまーす。
できなかったら。
はい。で、公式ニュースはこれぐらいですね。
はい。
で、先週1週間何をしてたか。
おう。
まずアリスさん何かやってました？
実はね、
はい、
この間ネタ合戦があったじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
それのために、 自分が入ったせいで、まだ何に喉が痛くて。
あらま。
あのね、ちょっと、手前の喉が固定されちゃったような感じ。
あー、それは辛いな。
そう、ちょっと辛い。
まだ治ってないの？
うん。
そう、アリさん、あれはやってました？サードアニバーサリーのそのイベントみたいなの。
あ、やったよ。
お、アニバーサリーロッドもらいましたか？
うん。それでね、
うん。
エウロスの方は、あと一人回るんだけど、
うん、うん。
今、メモリアルボックスが手元に、三つ？
はいはいはい。
うん。まだ開けてないんだけど、
うん。
ナトスの方の、僕のメインキャラでも一回回ってきて、
うん、
回った日はメモリアルボックスは今日開けてもジューンブライトが出ないからやめようって開けるのやめたの。
はいはいはい。
それでこの間、ドッグインして開けたらジューンブライトが出てるってすごく信じてたの。
ほうほうほうほうほう。
だから、ナトスにログインしてそのまま何も考えずにダブルクリックパチパチって。
そしたらジュンブライドが出たんですか？
出たの。
おめでとうございます。
ありがとう。
いや、今回のね、そのアイテムに関してはジュンブライドがものすごい価値がありそうなんですよね。あれだけ言い方悪いかもしれませんが、まあ私もね、先週1週間はちょっとね、過酷な日が続きましたね。まあ先週のレイブンズナイトで判決でピンジャラに100メガ投資というのが、まあ判決結果でね、 HRC ピンジャラに100メガ投資ということで、まあそんな金なんか持ってねえわ、うん、持ってねえよ。
なかったね。
そうだから、まあ全財産であるその39メガ、
うん、
でまあ裁判長のこのね、意向により39メガダイスを振ってその出た数だけ投資してくるっていうことになってですね、結果まあ17メガをピンジャラに投資、するようになりました。で、私、ピンジャラ行ってきました。はい。
行ってきた。
まあ、ただね、行こうとしたけど、やっぱ投資申請書私普段持ち歩いてないんですよね。で、まあ、持ってねえや。まあ、あと、なんだっけ、公式イベント、サードアニバーサリーもやってるから、それだけ、それだけでもこなしてやってくるか、と思って、うん。街にいる NPC に話しかけてアニバーサリーロットをこう、ゲットしたんですよね。
うん。
それを開けたら、なんと中から投資申請書が、投資申請書、投資申請書、投資申請書これは確実にあれですね。もう、もう、神のおぼし飯ですね。
そうだね。もう、投資するしかないよっていう。
そう。で、まあ、光栄さんの導きもあってですね、東南アジアに到着！で、まあ、とりあえず移動だけで一日、まあ、行って、その日のうちには投資しなかったんですが、東南アジアに到着したらですね、なんとそこの、どこでしたっけあれ、どっかの銀行員がですね、ピンジャラの街が各国に大規模な投資を要請したそうです。あなたにも依頼が届いておりますということで、ピンジャラで大投資戦発生。
もうこれは投資しろっていう、
もうこれはもう投資しろもうあるしかないですよね、するしかないですよね、ここまで言われたら。ということで、まあ、大投資戦なんで、17メガっていう中途半端な数字じゃないんで、20メガをバゴーンって投資してきました！イェーイ！ちなみに、現地ピンジャラでは、あれだ、ピンクダイヤ出てますんで、ピンクダイヤ。
ピンクダイヤ。
はい、ピンクダイヤ、ピンジャラ出てます。
ピンクだった？
ピンク色でしたね。
ダイヤモンドの仮想ちょっと薄くピンクに特色しただけじゃないよね。
ああ、まあそんな感じだったというか、なんというか、まあとりあえずピンクダイヤでした。はい、ピンクでした。でもってまあそんな感じで、私歌合戦にもまあ参加したんですが、まあ結果というか、まあ今のも投票が続いてるんちゃうかなとかって思いつつもやっぱり今回はラクダゼンさんがポロ勝ちしたみたいな感じでですね。まあ、歌合戦、これに関しましては、歌は機会があったら、このラジオでも流そうかなって思ってまーす。
おー、ぜひぜひ。
はい、その話は、とりあえず、大きいの。で、何でしたっけ？
ピンジャラで組織してきた話。
はい、ピンジャラで組織してきたままもそれは終了。
はい。
はい、というわけで、まあ、その、大公開の中の話とか、その辺に関しては、まあ、置いといて、ちょっとまあ、最近、その、なんだっけ、滞りがちになってた、最近のまあ、ちょっとした、周りの話題っていうかね、そういうのを、皆様にお伝えしていこうかなと思ってますが、
はい。
まあ、ちょっとテレビのニュースとかその辺でもやってたかもしれませんが、某 M ドナルドですね。
M ドナルド、
はい。某 M ドナルドのですね、フィレオフィッシュから寄生虫、新潟。はい。ちなみにですね、とりあえずこちらニュースを、読み上げたいと思いますね。新潟市の M ドナルドで、1月初めに販売されたハンバーガーから寄生虫が見つかっていたことが29日分かった。日本 M ドナルド本社、括弧東京は、凍結によって寄生虫は死滅しており健康への影響はないとしている。まあ、同社によると、1月2日の、1月2日未明同店で、白身魚のフライを挟んだフィレオフィッシュバーガーを購入した客からハンバーガーから茶色の糸状のものが出てきたと連絡があった。検査機関で調べた結果、原材料のスケトウダラ、まあ、これあれですね、タラかな、スケトウダラに由来する寄生虫テラノーバと判明した。同店では、同月1、2の両日で計169個のフィレオフィッシュは販売したが、他に、異物混入の報告はないという。まあ、魚の加工工程はタイにあり、寄生虫などの異物は通常手作業による工程を2回行って取り除く。今回も同じ作業をしたが見落としたと見られる。同様の事例は、2007年に全国で2件、2005年に同1件発生している。同社は工場関係者の一層の注意を、消費し、再発防止に努めたいとしている。あ、消費じゃない、喚起してですね。
さあ、
はい、
そんなに騒ぐことじゃないよね。
そう、別に普通に魚の白身魚にはまあ、
ね、
普通、魚には寄生虫はつきものですから、
たまにはアニサキスって、
そうそうそう、そんな寄生虫なんか恐れてたらサバとか食えへんしね。
ね、生き物の中に生き物が住むってことは普通だもん。
あとそのカツオのたたきなんか食った場合は、まあ、ただね、やっぱそんなに気分のいいものじゃないかなと思うんですよね。
そうだね。
茶色の糸状のものが出てくるわけですから。
あのね、僕は一番ちょっと嫌なのは、美味しい秋の栗。栗大好物なんだけど、栗を半分に切ったときに、切っちゃった。
いるねえ、あれ。あれはちょっと泣けますよね。
もう、こっちは洗うまでいかないけど、ああ、入ってたって感じ。
まあ、でもこれあれですよね。そんな、普通手作業でやって、まあ見落としがあったとかって言ってるんですけど、実際、全国で2件とか、全国で1件とかって、そんなレベルであれしてるって言ったら、ものすごい精度高いような気はするんですよね。
どうやって取り除くんだろうね。
そう。
だって、切っちゃうよね。ミスにしたら切っちゃうし。
そうそうそうそうそうそうそう。まあ、そんなわけでですね、私、このニュースが、まあ、前回 M ドナルド行ってフレオフィッシュを、食べたらですね、次の日にこのニュースをこう、あれしたわけ、見たわけですよ。わかるわかる？この気持ちわかる？
それはちょっと微妙だね。
気になるやろ？それはちょっと微妙やろ？で、今日の晩飯、フィレオフィッシュ食いました。え？何？
大丈夫。
え、何ですか？
美味し
い。いや、フィレオフィッシュ美味しかったですよ。
美味しかったよね。
はい。今日の晩飯は、某 M ドナルドで、フィレオフィッシュと、チーズバーガーと、ポテトとジュースでございました。 何俺が気にしてないかっていうのがもうあからさまに分かった、分かるような気がしますけど。
こうあれだよ、生き物みな友達って感じでよし
ですね。で、もう一つ、あれですね、中国、まあ中国がその毒餃子毒餃子で問題になっているところでですね、また新たな問題が発覚しました。
何？
中国産、製品問題。中国製ステンレス鋼材、ステンレス鋼かな？鋼って言ったら鋼電かな？ステンレス鋼電かな？当てるかな？当てるね。ステンレス鋼材から、放射性物質。イタリア検査を開始。
え？ステンレス？
ステンレス鋼材。
鋼材？
鋼の材。ステンレス鋼。要するにステンレスですわ。
うん、
はい、イタリアの捜査当局は中国から輸入されたステンレスに、人体に有害な放射性物質、人体に有害な放射性物質、コバルト60が含まれるとしていて、鋼材約30トンを、押収、捜査を開始したと発表した。国営イタリア放送などが一日伝えた。捜査当局は混入の経歴を明らかにしていないが、イタリアメディアは中国での、生存段階で誤って混入した可能性があると報じている。鋼材は煙突や貯蓄タンクなど主に工業用、工業製用品で、ナイフやフォークなどの生活用品には使われていないため、一般市民への影響はなかったとしている。当局は、国際刑事警察機構ICPO と協力し、中国の製造業者やイタリアの輸入元などを調べるとみられる。鋼材は昨年5月、北西部リグリア州の港に到着。その後、製品化のためにイタリア全土の工場などに運ばれ、一部の製品はすでに、クロアチアやトルコなどに輸出された。はい、毒の次は放射能混入ですか？っていうような、事件がございました。
これさ、
はい、
食べる関係じゃない、ないからって言われてもさ、巡り巡ってどこかでこう影響を受けてると思うんだよね。
そう。いや、そもそもね、放射性物質とかの、が混入することがあっていいのかと。
そうだね、そこからだね。
まあ、それこそナイフとフォークなんかにもこう放射性物質が入ってるかもしれないんですよ。
鉄砲の包丁とか？
いや、中国製じゃなかったら大丈夫かもしれませんが。
大丈夫。
そもそもその、どうやって入るんかがわかんないっすよね、これ。
おう。
うん。いやー、でもまあ、こういう話が。
わざと混ぜてるのかな？
え？
わざと混ぜてるのかな？
いや、だって普通にステンレスとかその辺を使ってる時とかは放射性物質なんか混じりようないですよね、普通に考えれば。それを考えたらどうやって混入したか、謎でございました。まあそんな微妙に考えられる事件が、あったなさなか、私は、現在敵船ケープに到着しました。ケープからさらに、乗り換えでですね、カリハット行きの定期船に乗り込みます。と。ポーンと。はい、まぁ、そんな感じで、うん。そういうニュースがまぁ、最近ありましたと。
はーい。ちょっと怖い。
まぁ、ちょっと怖いよね。
この頃ね、中国船って書いてあるとどうしようか悩んじゃうもん。
あー。まぁ、あんまりね、悩むも、まあ、作ってる人に悪いかなと思うんやけど、こんだけね、こうあるとね、
そう
そうなのよ。
ね
え。いや、俺かって今回その某エムドナルドのフィルフィッシュの混入事件があったけど、混入事件かどうかは知らんけどね。
うん、
人体に害のないもんやから、まあ、あえてそれをあれするために私、今日もフィルフィッシュを食ったわけですよ。
うん。
でもね、人体に害のあるものはね、さすがに。いや、俺も言うよ、寄生虫とか、まあ、それ人体が害ないもんやから、あれやったけど、もし某エムドナルドとか、毒が検出したとかだったら、さすがに食いたくなくなるからね。
うん。
まあそんな感じで、ちょっと危険が危ないかもしれませんな。
危険が危ないよね。
はい。では続きまして、アリスさん。
アリスの新製品。
はい。
今日はね。
はい。
すごくたくさん紹介したいのがあったんだけど。
うんうん、いいよいいよ、ガンガンやっちゃって。
本当？今閉じちゃった一個。
その代わり包丁裁判の時間なくなるけど。
いくよ。
はい。
はい、まずお作法の作法ね。
作法、はい。
作法ゲーム。
作法ゲーム。
うん、と漢字で橋技で極め。
作法ゲーム。
橋技極め。目つけるの。これね。
ほうほうほうほうほう。
お箸の持ち方を、
うん、
強化できる。
ほう。あ、ありました。
ほう、これね。
うん。
原価みたいなの。
これを見ますね。ゲームで楽しみながらお子さんやお孫さんに箸の持ち方を学ばせることができます。ルールは簡単で、ルーレットを出した数分だけ丸太を箸に乗せていき、崩れたら負けというもの。お箸の持ち方が下手だと丸太も持てずすぐ崩してしまうから、負けないためには練習あるのに。ツルツル滑る五輪の書は持つのが難しく、ドキドキ感もアップして白熱した戦いになりそうです。大人用と子供用のお箸がついてます。
そうなの、お箸付きなの。
ほうほうほうほうほう。
なんかすごくこれって、
うん、
親子で楽しめるし、
うん、
箸の持ち方も OK になるし、
うん、
でも問題は箸の持ち方間違ったまんまこれ白熱してもしょうがないかなって。
そうですね。
うん。
いや、俺ね、お箸の持ち方間違えてるんですよ。
どうなの？僕バッチリだよ。
はい、私お箸の持ち方最悪に間違えてるんですよ。
どうやって握ってるの？
あのね、人差し指と中指でお箸を一本完全に挟むんですよ。
ね、人差し指と中指で、
うん、
お箸を挟む。
挟むんですよ。けどね、ちょっと私の手元に割り箸があります。
おう。
そう、人差し指と親指と親指を、挟んで、で、もう一本の、はい、もう一本のあれは、親指と人差し指で挟むんですよ。
ちょっと待って。
はい。そう。
できないよ。
嘘。ほんで、で、お箸を全開に開いたときに、
うん、
お箸がこう、クロスするんですよ。
ちょっと待って、一つは人差し指と親指で挟んで、一つは人差し指と中指？
じゃあ人差し指と親指。
もう一つは？
え？
もう一つ。
じゃ、まずね、一本目。はい、一本目。まず、人差し指と、中指で挟んでください。挟んでください。
不思議だな。どこまで挟めばいい？
真ん中ぐらいをもう、ズバッと真ん中を、チョキンって切るぐらいの勢いで、チョキンって挟んでください。
はい、挟みました。
はい。で、その分で、
はい、
内側になるところを、
はい、
親指と、人差し指の間に置いてください。
はい。
これで一本完成。
はい。
オッケー？
うん。
で、そこにクロスにな、その上にクロスになるように、
うん、
その親指と人差し指の間にこう、お箸を置いてください。
ちょっとこれできる方が難しいよ、これきっと。
嘘。
だってこれ難しいよ。
この掴み方の何がいいかって言ったら、ものすごくでっかいものも余裕で掴めるんですよ。ハサミみたいにこう広がるんで。わかる？
さ、これ普通、2本の箸を平行して挟むんじゃなくて、
うん、
交差させて、その交差の間に挟むの？
そう。
やだ。
いや、だからね。
だよ。
だからね。 あの、普通のお箸の持つと、その、先っちょのみが交差する、する感じやん、で、開いても、せいぜい、その、どれぐらいやろ。
聞こえる？
はい、はい。
ポンポンポンって。
いや、聞こえないけど、その、さ、その普通のお箸の正しい持ち方だとさ、あの、お箸を目いっぱいまで開いたら、どれぐらいのものが挟める？大きさとして。
12センチかな。
せいぜい12センチ。まあその手首を挟むがいっぱいいっぱいぐらいかな。
今箸持ってないからわかんないけど。
うん。いや、俺の持ち方を前回まですると、そのすごいよ。わ、ま、かる？そのハサミみたいにこう、まあれがパカーって開く。
この、あの、方言の橋技極めやっても、その持ち方
で。そうそうそう、この持ち方だとね、多分ね。
これ、作法にならないね。
ならないと思うね。
ダメなんだ。
で、プラスその、中指と人差し指で綺麗にくっついてるからさ、細かいもんなんかも普通に取れるのよ。普通ってお箸の持ち方ってあれですよね。その、人差し指と親指で一本目を掴む感じなんかな。よね、確か。
今笑って涙出ちゃう。
あの、鉛筆の持ち方の、その、一本ともう一個を利用するような感じよね、確か。
うん。
だから俺の、あれはこう、その、人差し指、じゃあ、人差し指と中指でこう、上の端を制御するというね。
いやー、特殊すぎるよ。
最強まで開いたらキーボードをこう、上から挟めますから。まあ、持ち上がらないですけどね。
じゃあね、箸技極めをする前に、まず箸の持ち方をやらなきゃダメだね。
そうそう、そうかもしれない。
このね、ゲームは、保留します。
いや、かといって、その持ち方で、その、あずきとかも一応掴めんねんで。
複雑だな、それは。
うん。
サービスなんかもう、ポポポポ掴めるとか。
え？
え、すごく早く掴めるけどさ。う
ん。いや、まあ、その、すごく早くは無理やな、これは。
そう。複雑だよ。
いや、でもこれ何がいいかってさ。
うん。
ほんまその豪快にこうガバッと持てんねん。ガバッと。
あれだ、こう、麺を山盛りにして、カリオスの城でスパゲッティをルパンと次元が取り合うときみたいに、二人で取り合うときにはもう不正なの。
まあ、というかその、どでかいハンバーグあるじゃないですか。
うん、
あれなんかをこう、ズバッて真っ二つできます。
待ってよ。
えぇ、
あ、それ、箸じゃないよ、それ。
いやいやいや、だから、丸っこい絵あるじゃないですか。あのもんな、端と端にこう、ガッて置いて、こう、ズボバババって。
ダメだよ、そんなの。
ダメですか。
ダメだよ。
いや、究極にこう、開くときは薬指出てきますからね。
助け出す部分だ、薬指が
出てきますから。
次の順に行こうかな。
うん。あー、俺、違うわ。俺、細かい作業するときは薬指使ってるわ。
あ、薬指は照らしてるんだよ、ちゃんと。
え？
手助けしてるんだよ。
薬指、うん。一つ、四本の指を使ってるわ、俺。
しょうがねえな、俺が手伝ってやるかって手伝ってくれてるんだよ。
一応手元にある五円玉とかは普通に掴めるね。
あれだね、もう、橋対決をするしかないね。
え？
箸対決を。
これはね、俺の持ち方はほんま特殊やと思うよ。
うん。
うん。
鉛筆とかもさ、
うん。
綺麗な持ち方と間違った持ち方があるよね。
そう。鉛筆ってあれよね。その人差し指と親指と、まあ中指でこう刺すみたい、まとめて、あれするような感じよね。
鉛筆と親指が、長丸を作るように持つんだけど、うん。僕ダメなの、鉛筆は違った持ち方って。
俺鉛筆あれよね、その人差し指と中指で離して鉛筆回しできるじゃないですか。
あ、うん。
あの体勢に一瞬でこう、いけるような持ち方ですわ。カキカキしてて、こう、いつでもこう、回せるように。
橋も回っちゃうね。
あ、橋も回せますよ。あ、でも橋はごめん、下側のがあるから、クロスしてるから回せない。一本外したら回せる。
ダメだよ、二本回さなきゃ。
あ、でも俺の持ち方やっぱ変態なんかな、これ。
今度写真撮って見せて。
うん。
うん。
細かい作業するときは、あ、薬指使ってるわ。
感動してるね。
うん、これは絶対俺絶対間違えてる自信ある。
そんな自信いいの？
いや、良くないと思う、
うん、次の商品いくよ。
はい、
はい、次の商品は、うん、目玉親父 PC カメラ。
ほう、
あ、なんか放送禁止用語が今流れてしまったようです。
目玉の親父 PC カメラ、
うん、これね、
うん、
パソコンにつけるカメラなんだけど、
はいはいはい、
カメラから相手を見て話すとき目玉親父をじいじ見つめなきゃいけないのかなと思って、ちょっと、
え、
目玉親父の形してるから、
うん、
こう相手とお話するとき目玉親父をじいって見つめなきゃいけないんだよね、これ。
いや、それちょっと怖いな。あー、ありました、目玉の親父 PC カメラ、
うん、おわっついてるよ。
いや、これはね、これはまあ、出てはいるんですけど、昔ね、某ロジクールが出してた PC カメラが目玉の親父そっくりだったんですよ。
ほう。
で、しかもそのフックがね、まあ、液晶モニターとかにつけるようなフックがあるんですけど、それがこう、目玉の親父がこう、液晶モニターにこう、しがみついてるように見えるんですよ、前から見たら。
今ね、
はい。
目玉親父とロジクールで検索してみた。これかなっていうのがあった。
ほう。ロジクールのその目玉の親父がね、
うん、
あるんですよ。なんだったら一番最初の方に出たやつなんですよね、丸っこいやつ。
白くて丸っこいのかな。
そうそうそうそう、白くて丸っこいやつ。
見てね、価格が見えました。
それがね、
うん、
こう、
本当だ、
フック、液晶につけるためのフックがあるんですよね、確か。
ある。
でしょ？
これさ、
はい。
なんか、メタモヤジロボみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
わー。
そんなんがありました。
でも、メタモヤジはまあ、こんなところかな。
ですね。
次の行くよ。
はい。
次のはね、うん、つぼいさんっていう、つぼし健康家族つぼいさんっていうシリーズがあるの。
つぼいさん、
つぼいさんで、漢字のよくお名前であるつぼいで、つぼいさんって検索すると、出てくるんだけど、健康のつぼです。
つぼいさん。
株式会社、ソフィアさんのページが今、見れなくなってます。
本件のページが見れなくなってますね、つぼいさんの。
うん。そう。つぼとつぼいさんならいいかもしれない。これね、ちょっと怖いがすごく好きなの。
ほうほうほうほうほう。つぼいさんのつぼ押し。ザ・つぼいさん。
すごいシュールでいいよ。
あー。絵がシュールですね、非常に。なんぞこれ。
ちゃんと設定がついてるんだよね。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ。
つぼいさんの名前とか。
つぼ池。
そう。長女、つぼみとか。
こういう時はやっぱりつぼ、そういうのを調べる時はウィキペさんに。
ああ
、ウィキペさんに聞いてみるのが一番かなと思いますが、出てきませんね、さすがに。
そう、でもこのつぼいさんのね、
はい、
商品説明のそのつぼのこう場所を教えてくれるこう図があるんだけど、これ
、はいはいはい、
探してもちょっと見つからないんだけどね、
うん、
すごい強烈なの、裸のすっぱだかのつぼさんのお父さんが、股間隠してる絵が、
ほう、
すっぱだかで股間隠してる絵が、
いやいやいやいやいや、
これが強烈だって。
なるほどね。
ちょっと欲しいなって思ってます。
これはでも、その、常に壺を押すために、うん、携帯ストラップとしてこう持ち運ぶっていうのも面白いかもしれませんね。
うん。ちょっと欲しいでしょ、その、家族見てると。
いや、あんまり欲しいとは思わんねえ。
じゃあ、しょうがないから、サクサクいくよ。
え？
サクサクいくよ。
はいはいはい、もう一個。
いくよ。
はい。
次は、カタカナで、エッシャーマウス。
なんで？
エッシャー。
エッシャー。
うん、エッシャー。
エッシャーマウス。
エッシャーマウス。これね、ちょっと欲しくなった。説明見て欲しくなった。
ちょっと待って、エッシャーマウス。
うん、エッシャー。ん？
出てこない。
画家のエッシャーと同じエッシャーだと思うんだけど、エッシャーマウス。
エッシャーマウス？
エッシャーマウス。
機関車トーマス、違うわ。
違うよ。エッシャーだよ。
ちょっと待ってな、
うん、
まずアイウェオの A、
A 小さい2、サシスセソの C、 小さなヤ、バスオとマウス、エッシャーマウス、
シャーの頭伸ばす、
うん、エッシャーマウス、
エッシャーマウス、マウスはカタカナ、
カタカナ、全部カタカナ、
あ、全部カタカナね、
うん、
エッシャーマウス、あった
あったでしょ、これね、もうすごいよ、この説明のところが。こんな方におすすめってところがね、一つ気になる文字が。
ほう。こんな方におすすめ。あ、ちょっとまず、エッシャーマウスですね。どのようなマウスかを紹介しますね。新感覚 PC マウス。光学式でもレーザー方式でもない。あなたのゴールドフィンガーで思いのままに、傾き角度で動作するマウス。一応方向感、空間方向感知センサーだからできるこの動き、水平移動せずその場で傾ける、空中でも操作可能。光学式ボール式とは違うアクティブライズ社開発の DS 方式です。空間方向感知方式です。傾きによりポインターの方向と速度が変化するので場所を選ばず操作ができます。寝転んでネットサーフィンも楽しめる。コードの長さは約 1.8 メートル。書類の上でも OK、 汚い机の上でも OK、 メンテナンスフリー、稼働部分読み取る部分がない、DS 方式のためホコリ等による誤作動がない、ドライバー不要、プラグンドプレイの自動認識、高速スクロール機能とかその他もろもろいろんなものが、搭載されてます。はい、でこんな方におすすめということで、とにかくマウスパッドが嫌いな方、自分はニュータイプだと信じている方。
そう、これこれ。
これ関係ないだろ。
で、ね、だからもう、この文面が載ってるだけで欲しくなる。
で、宇宙に興味のある方。いや、これもあんま関係ないような気がするけどね。で、二の腕のたるみが気になる方。これは、使用すると結構いい負担がかかります。で、いつまでもギラギラした気持ちでいたい方。いや、どんな方だよ、これ。
すごいでしょ？うわぁ、欲しくなるっていう文明でしょ？
あー。
ムッタイプだと信じてる方だよ。
いやぁ、うん。なんぞこれ。で、まぁ、うん。起動時の位置から、前後左右に傾けることでカーソルポインターを動かします。通常のマウスのように水平移動で動作はしません。傾ける角度によってカーソルスピードが変化します。浅い時はゆっくり動き、深い傾きの時は速く動きます。Windows のコントロールパネルがマウスの動作設定を調整することにより操作性を向上しますということで、これはでもちょっとすごいですね。
このテレスは大丈夫だよ。
最近ですね、最近その、見たことがあるですね、その 3D スティックみたいな前、上で、前置いてあったんですよ。
うん。
あの、なんか、三次元の操作が可能なスティック？スティックというか、まあ、つまみというか。だから、その 3D のその表示とか、その辺がものすごい便利になるやつ？なんか棒があってね。それを、前に押すと、前に進むね。で、後ろに引くと、後ろに進むね。前に傾けると、視線が下向く。で、逆に引き上げると視点が上向く。で、上に移動したいときはその棒をこう上に持ち上げようとすると上に移動するっていう。右に傾けたら右にそのロールする。で、棒を、あの、傾けずに右にずらすと右に移動するというね。完全な三次元、スティックみたいな感じのが前置いてありました。その時はなんかデモで、Google Earthでデモしてたんですけど、すごいですね、ほんま。いろんな方向に動けるんですよ。前後左右も動きますし、上も下も。で、そのスティックを持ったままこう、左に、ねじると左向くんですよ。だからほんまに、海に行こうと思った方向にこう、くるくる回ってくれるっていうね。そう、結構便利なものがありました。
へぇー。じゃあ、それを、もしも HR さんにこう埋め込んで、うん、HR さんをこう、知らないように操作できるわけだよ。
勘弁してくれ。どんな操作する気だよ。
いろいろ。
いやいや、そもそもその、上に引っ張られても俺止めねえからね。
大丈夫だよ。
うん。それ、なんだったっけなぁ。3D のその、なんか、なんやろ、スティックというか、ユニットというか、なんかそんな操作ができるものが置いてました。いやでもあれは対応してるソフトが必要になりますし、普通の Windows 上じゃ使えないでしょうね、普通に。
なんかすごく金かかりそう。
結構高かったです、それ。
じゃあこのマウスで。
うん。いやだからそのなんだろうね。うん。まあ、マウスがあるとしたらそのマウスを持ち上げるとその上に行ったりとか。
うん。
そんな感覚なんやな。
うん、うん。
ほんまに三次元に動いてくれるっていうようなものがありました。
へー。
あれはちょっと欲しいなと思ったけど、まあ対応してるゲームが少ないんでしょうね。まあでもそれと同じような。
あんまりすごすぎても。
ん？
あんまりすごすぎても。
はいはいはい。
もう量産的なか。
ああ、そうですね。
高くなっちゃうから売れないっていうか。
そうですね。まあでも対応してるソフトとかその辺が少ないですし。実際それと同じ似た動作に関しては、その、よくある FPS なんかの WASD と、あとマウスで方向と、まあ、ジャンプとかしゃがむとかその辺でやろうと思ったらできるんかなとは思うし、
うん、
まあそんな感じでございます。
はい、今日はこんなところです。
はい、では今日はこんなところです。かなりいい時間になりましたが、
はい、
DOL ヘッドラインでした。はい、では今日はあれは飛ばそうか。
はい。
はい、ではお題のコーナーに行ってみたいと思います。今日のお題のコーナー。はい、今日のお題のコーナーは、まあ先ほどヘッドラインでも言いましたように、お金がなくなりました。イエーイ。
神社が頑張りました。
イエーイ。
はい、いいこと思いついたよ。
ほう。
あのさ、フィレオフィッシュの魚の成長時の仕事をやろうよ。
勘弁してく。いやいや、だからリアルな話ではなくてですね。
うん。さ、大公開の中のギョニ君の寄生虫の
ほう。まあ、その話は一旦、まあ適当に置いといて、今日のお題は、まあお金がなくなりましたということで、お金の稼ぎ方ですね。まあ、普通の交易をはじめ、あなたの自慢のお金の稼ぎ方なんかを教えてください。成功法から、まあ、変な方法、ギャンブル的なものまで幅広く募集しますということで、でもって、そちらの、どこに、まあ、募集してるってんでも、どこに書きゃええねんって思ってる方、おさらいしておきましょう。
はい。
レイブンズナイトで検索していただきますと、Google さんですね。Google の検索サイトでレイブンズナイトと検索していただきますと、一番上に出てきます。レイブンズナイト掲示板というのが一番上に出てきます。はい、ちなみに、Yahoo でも大丈夫です。
お
う。Google という検索サイトが苦手な、あまりわからないという方は Yahoo でも大丈夫です。一番ポピュラーな検索サイト、Yahoo Japan。
すごい。
でも、レイブンズナイトで検索していただきますと、レイブンズナイト掲示板というのが一番上に出てきます。Yahoo以外にはどこでいけるかな？てい。レイブンズナイト。ちいや。お、インフォシンクでも OK ですね。
ほうほう。
でもって。
はい、
お、グーの、グーでもいけますね。グーでもレイブンズナイト掲示板が一番上に出てきます。
エキサイトのウェブ検索でもいけます。
おう、it's a perfect!
素晴らしい。
というわけで、まあ、ありとあらゆる検索サイトでレイブンズナイト、ブはフに点々ですね。レイブンズナイトで検索していただきますと、レイブンズナイトの掲示板が出てきます。で、そちらの、第81回放送、本日のお題ですね。お金の稼ぎ方、こちらの本日のお題のコーナーへ書き込みお願いいたします。面白いものからあっと驚くものまで、幅広く募集しております。というわけでアリスさん、
はい、
アリスさんのお金の稼ぎ方ってなんだい。いや、ま、真面目に、
真面目に、
はい、
ゲームの中、
はい、
僕はね、いつもお金に困ると、うん、陶器掘ったり、
ほうほうほう、
ノコギリ掘ったり、
ほう、
金槌掘ったり、
ああ、非常に
掘ったり、
非常に、あの、あれですね、あの、妥当なやり方ですね。
うん。
私なんかは最近ね、
うん、
カテショ交易、カテゴリー書集めをしてたりしてますね。
ほうほう。
あの、カテ3とかカテ4とかって結構な値段になってなるじゃないですか。だから、その、あの、カテゴリー書をのクエを受けて、まあ移動し、長距離移動してっていうことをやってるんですよ。ただね、その移動に定期船を使ったり、自動解雇を使ったりしてるんでね、結局、移動距離、移動したって手に入るお金と、その移動金額がトントンなような気がしないでもないんですよね。
結構かかるよね。
うん。で、今回まあ2往復してますからね。いやー、意味ないやんって。おっと、今、カリカット行きに出発しました。で、交易スキルね、うん、私が持ってる交易スキル、以上紹介しておきます。この交易スキルを利用したなんか稼ぎ方があれば教えてくれればそれも OK かもしれません。というわけで、私の、持ってる交易スキルをざっと紹介。食料品取引ランク7、織物取引5、鉱石取引6、柿取引4、工業品取引6、これを使った交易とか航路があれば非常に嬉しいかなって思います。ちなみにスキルは、調理10、縫製5、鋳造、10、保管8、工芸10っていうその生産スキルもあります。この辺をうまく利用した、交易品航路なんかがあったら嬉しいかなーって思ってますが、そうはいかんかな。
あれなんだね、縫製は。
はい。
予備法のため？
予備法のためですね。
あ、だから、あの、繊維がないけど、織物の取引があるんだ。
そういうことなんです。まあ、それをうまく利用した、なんだったっけ、あれ方法があれば、攻撃方法があれば、ありがたいかなって思う次第でございます。はい、というわけで、 まあ、来てるやつも読んでいきたいと思いますし、まあ、それプラスさっき言ったことをヒントにね、あの、投稿してくれるのを期待しつつ。あ、ちなみに、IRC ではそれだけスキルがあって稼げない方がおかしいと思う。はい。その通りだと思います。いや、あの、稼ごうと思えば稼げます。だからね、めんどくさいんですよ。
あと、あの、自分が知らない稼ぎ方発見とかある
んですね。そうそうそう、それ。それがありますんでね。まあ、めんどくさがって攻撃なんか、お金稼ぎなんかできねえよーって思う人も当然いらっしゃるとは思いますが、うん、私、軍人ですね、一応ね。一応軍人だぜ。ですので、まあ、軍人用の稼ぎ方、まあ、軍人っぽく、その、開示とかそういうに時間を割いてても稼ぐ方法なんかがあったら嬉しいなっていうの。どんだけ贅沢なんだよっていうような、次第でございますが、早速ですね、来ているやつざっと読んでいきたいと思いまーす。
はい。
はい。まず、た、かっこ、略、参加いただきました。ありがとうございまーす。
ありがとうございます。
お金がないなら、他の船からちょっと分けてもらえばいいのに。その際は、スーパー用心棒崩れを名乗ってくださいね、HR さん。いや、スーパー用心棒崩れって、他の船からちょっとだけもらうというのは、やっぱり、襲うわけですね。完全にスーパー用心棒崩れてるじゃないですか。いやね、でも、はい。
スーパー用心棒崩れって言うとちょっと、悲しいから。
はい。
スーパー用心棒風味とか。
ああ。いや、でもね、実際、例の大東支線行った時なんかは、うん。ほら、大東支線ってその場で、こう、補給、お金下ろせないじゃないですか。だから、隣町からこう来てるそのクリッパーなんかをね、うわあ、これ襲ったら上納品、使われても10メガもらえるんよなーとかっていうことをずっと考えながらね。
そんなにもらえるの？
上納品は所持金の半分。
あー。
プラスその上納品がもらえるわけですから。
うん。
通常20メガを本気で投資する方は20メガ持って移動するじゃないですか。
うん。
だから半分でも10メガですよ。だから、10メガもう、おぉ、5人艦隊おる、5人艦隊ってことは、50メガ、おぉ、この光線ボタンをポチッと押すと運がいいと、みたいなこと
を。すごい、葛藤してるのか？
そう、悪魔と天使がね。
うわぁ、で、いつも天使が勝つんだね。
決まってるじゃないですか。この光線ボタンを押すと、相手が上納品使ってくれたら10メガ、あーもし倒れたらさらにいっぱい、あーみたいな感じで。
でもほら、人間うっかりはあるからさ。
いやでも用心棒を名乗るにあたってね、名前の色が変わるっていうのは大問題なわけですよ。
うん。
ですので、まあ、その天使、悪夢、天使が勝ちましたけどね、基本的には。
はい、ちょっと今、天使の HR さん、はい、悪夢の HR さんのささやきをちょっと一人で演じるのを聞いてみたい。
え？
天使と悪魔の HR さんが、こう、会話しているところをちょっと聞いてみたい。
ほら、早くその光線ボタン押しちまえなよ。それで一攫千金だぜ。今投資した20メガもあっという間に帰ってくるんだ。簡単なもんだろ。
ダメよ、そんなの。今、名前が上くなったら、この状態では海軍に沈められちゃうわ。
何言ってんだよ。今まで海上やってきたんだろ。そんな海軍蹴っちゃらしゃいいだろうが。
一人なら、やっぱり五人には勝てないのよ。何をやらせんねん。
天使の HR さんの顔に。
何をやらせるんですか、ほんまに。勘弁してくださいよ。さっきからハリセン突っ込まれまくってるじゃないですか。
はぁ、あ、面白かった。
いや面白かったじゃないですわ。はい。まぁ、そんな葛藤があったわけではございますが、まぁ、無事天使が勝利しました。なぜ天使が勝ったかと言いますと、そんなむっさい男の悪魔より可愛い女の子の天使の方が燃えるやん。はい、では、次行ってみたいと思います。船虫マスターさんからいただきました。ありがとうございます。 某腹筋王のように借金しまくる。増えてねえよ、稼ぎ方じゃねえよ、金減るよ。でもまあ、借金してそのギャンブルでこう買ったらうはうは、そんなこと考えたことない？
あのね、怪事書いてる人の なんとかなんとか赤木っていう、
はいはいはいはい、はい、
マージャンの漫画、
はい、
僕読んだことないんだけどキャラ設定だけを見たのね。
はいはいはい。
なんだかね、高校生の男の子がね、自分のマージャンの腕をすごく知ってるから、ヤクザとかの世界の大事な勝負のところにこう雇われて、1億ぐらいで雇われてこう勝負に勝つっていうような。
おうおうおう、
ギャンブル、ギャンブル
怖いですね、ほんま
怖いね
怖いですね。まあでも私はギャンブルに命はとしません。命をかけてのギャンブルというのは、さすが、大嫌いなものなのです。で、何の話やねん。はい、では、続きまして。三遊 D さんからいただきました。T ではなくて D です。
D。
ランランルーということで、マックでバイトしよう。ドナルドもね、ついやっちゃうんだ。みんなも一緒にやってみよう。何をやるんだよ。
すいません。ご注文は何になさいますか？
フィレオフィッシュセットで、ポテトとドリンクを L サイズにしてください。
はい、フィレオフィッシュの方は、ちょっとやばいものですけど、いいですか？
いいです。
はい。
あ、それと、追加でですね、チーズバーガー一つお願いします。
チーズバーガーですね。
はい。
包丁はいかがですか？
いらねえよ！
包丁もご一緒にいかがですか？
いらねえよ！ついでに、ペチコを着たちっちゃい女の子欲しいな
ぁ。そうっすよ。
まあそんな感じでですね、まあさっきの注文は実は私、今日頼んだマックのメニューだったりするんですけどね。
うん。
まあその、マックでバイトしてもですね、大公開の中のお金は手に入らないわけですよ。
大丈夫だよ、心で手に入るよ。
はい、まあ、あれですね、やっぱり、働かざる者食うべからなずっていうね、言葉があるわけですから、まあ、実際私、働いてなかったら食えないわけですからね。今こうやってネットラジオとかをやってるも、普段必死に汗水垂らして働いてるからこそでありまして、
うん、
働かざる者食うべからず、まあ大公開は働かなくても食えるかもしれませんが、まあそんな感じで、やっていきたいと。まあなんかのバイトね、バイトって言ったらやっぱりギルドからのクエストなんかはあれバイトになるんかな、どうなんだろう。
あ、でもさ、
うん、
あ、なんかアルバイト企画やろうよ。
ほう。ほうほうほう。
ほうほうほう。なんかこう、アルバイトの内容を、こっちから出すのか、相手から出すのかを、まあ、決めなきゃダメだけど。
あ、あれか、アフリカで白鉱石掘り、時給何メガとかって感じ？
そうそう。でもそんなハードなのじゃなくて、例えばゲーム的にこれロンドンにいるナートコさんに届けてくださいって。
ああ、
それでちゃんとお金とか払うの。
でも俺ありましたよ、ね、
うん、
バイヤーに家畜の書を届けてくれっていうの。
おう、
ほう、
バイヤーってどこだっけ？カリブだ。
南米ですね。バイヤーに、こう、マニそばを作りに行ったんですが、
う
あの、家畜のショーを忘れたんですよね。その、牛肉を、じゃあごめんなさい、豚肉を積んでいったら途中で食われる可能性があるじゃないですか。ネズミに食われたり、火事で燃やされたり。だから豚を積んでいって、現地で豚を豚肉にしてからやろうというような形にしてたんですけど、その豚をね、豚肉にするレシピを、忘れたんですよ。オポルトに売ってるのにね。ですんで、まあ、その、ある人に頼んで、レシピ持ってきてくれね。
アルバイトだ。
そう。あの、家庭書好きな20枚でいい。そんな感じで。それ考えたら、その家庭書20枚で作るんじゃなくて買った方が早いやんとかって思いつつも、その、料理をね。作るんじゃなくて買った方が安いやんとかって思ってんやけど、そんなことはせず。で、たまたまその人が、ほんじゃ家庭1、20枚ちょうだいって言ったから、セーフみたいな感じだったんですけどね。
でもなんかさ、やっぱり材料持ってったら自分で作りたいよね。
そう。まあそういうのがありましたが、そんなことを、まあ、してた時期も、やっぱりまあその時点でその自分がドジしてるわけですからね。まあ、ドジとかミスをなくせばお金の減りっていうのは少しでも少なくなるんちゃうかなとかって思います。はい、では続きまして、ナノブキン司令さんからいただきました。ありがとうございます。ごめんなさい。イエドさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
むしろその状態を維持しろ。それをネタにジントック氏とともに、貧乏ユニットのぞスープワーズを結成。そこで各地で漫才、大道芸を公演しするのです。あまり今までと変わらないような気がする。てんてんてん。ただ、私らは芸事でお金をもらってないですからね、一応。芸事でお金もらってないよ。いや、もらったとしても、それは、イベントとか、賞金とか、その辺で全部使ったりしてるんで、儲かりませーん儲かりません。
でも、ちょっと、プワーズっていう名前が可愛いね。
プワーズ。
プワーズ。
いや、昔ね、その、アホなユニットでフールズっていうのは作ってたことありますよ。ザ・フールズ。
フールズ
ね。
振られた男ね。
え？
振られた男。
いや、いや、フールって言うたらアホっていう意味。英語でのフールね。
タロットカードのフール。
もしもし。
はい。
フールってエイプリルフールとかのフールね。
だから、タロットカードの釣られた男がザ・フールって言うよ。
あ、そうねんや。
うん。
あ、ほんじゃその意味も含まれてたんかもしれんな。
おぉ、武者だから。
だって、その学生時代俺振られまくってたからね。
あ、武者だ。釣られた男じゃなくて武者。
武者やね。ああ、よかった。違うかった、よかった。そう、ザ・フールなんですよ。ザ・フールズっていうのを作ってたことがありました。なんだことや。懐かしいなぁ。確か主題歌とかもあったよな、そういえば。
どんな歌？
覚えてないわ。はい、まあ、その、公演とか演技とかその辺に関しては、なかなか儲からなかったりするんですよね。まあ、それはリアルでも同じことが言えるんですけどね。やっぱりお金を儲けるには地道に働くしかないのかな。ただ大道芸とかは一発のあれはでかいかもしれないですね。
大道芸か。
大道芸というかその漫才だとかイベント的なもんですね。
イベント的なもんだと準備が大変だね。
まあそれもありますし、どっちかっつうとお金減っていくよね。
減るよね。
減りますよね。
うん。
賞金用意したりとか、そういうのをこう、よく考えるとお金はガンガン減っていくばかりでございます。
サバから呼ぶとこう、じゃあ、ペチコートを着させるのに名声いくつ必要だからとか。
そう。ペチコートを着させるために、むしろ鹿革とかもいいなって、何の話やねん、おい。どんだけ俺変態やねん。
変態なのね。
ペチコを着せるために、お金を貢ぐん このお金をあげるから香辛料を買って、名声稼いでペチコを来てくれ。
いや、それはね、
はい、
違うんだよ。
そう、
うん、ピラルキューの時に、
え、
ピラルキューの時に、
うん、
エウロスで公演するのに、うん、ほら切るから、
うんうんうん、
もうちょっと育てないと切れませんっていう。
あ、そうですね、
うんうん、やっぱりイベントってちょっといろんなところでお金が減ってた。
そうですね、うん、まあ、見返りないけど、まあその何でしょう、うん、見てくれてる人の、まあ、見てくれてる人が楽しんでくれたら、それがそれで大満足かなとかって思います。
そうそうそう、
うん、
金稼ぎの方ではちょっと難しいね。
そうそうそう。うん、で、今日のテーマは？
お金の稼ぎ方。
というわけで、スルーしていきましょう。
はい。
続きまして、ナロブキ司令さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲイリー、シャーキー。成功法ですが、やっぱり承認キャラを作ることですね。怪獣は何かとお金がかかるので、資産が減ったら承認キャラを動かしてひたすら攻撃ですね。相場さえ間違わなければ比較的儲けやすいゲームだと思います。承認キャラを作る、考えたことがないな。
え、商品楽しいよ。
いや、まあそのあれなんですよね、あの大公開時代もいろんな複数のキャラを作ったりする方もいますし、まあむしろその元々いたゲームなんかも複数キャラ作ることが前提となっているようなものもあったりはしたんですが、私そんなゲームでも、一赤一キャラでやってるんですよね。不思議なことに、
キャラクター一人に愛情を注ぎ込む。
そうそうなのよ。まあ、むしろその昔の某ムフフフオンラインとかね、
うん、
なんかはキャラいきなり5人作れるんですよ。
え、すごい。
そう、その代わり一キャラが覚える、まあフルにカンストできるスキルが7つまでとか、うん、だからアホみたいにこうスキルの種類はいっぱいあるんですよね、
うんうん、
魔法のスキルとか、まあ、剣術とかも鋳造みたいなもそうやし、その辺が全部いっぱいあるんですが、結局一人で覚えられるのはせいぜい全部完走させたら7つとかそれぐらいまでのようなゲームなのに、で、複数キャラ作ることが、まあ、ある種推奨なんですよ。剣士キャラは剣士キャラ、魔法使いキャラは魔法使いキャラ、家事する人は家事キャラとか、まあ、生産キャラは生産キャラで分ける人がいますねっていうゲームがあったんですが、そこでも私は基本ワンキャラのみでやってましたから、だから変なキャラが出来上がってましたね。変なキャラが、
うちはやったことないんだけど、
うん、
友達がやってて、
はいはいはい、
それでこう話してたら、ごめんちょっと今武器屋に行列できてるから行ってくるとか、
うん、
なんか人気の武器屋さんだったらしくて、すごく楽しそうだったんだけど、当時なんだか高くて、
うん、
できなかった。
まあでもそのなんでしょうね、そういうのがあったりもしてたんですが、まあそういう時でも私はワンキャラワーカーをこう貫き通してて、まあウルティマでは一応他キャラは作ったことあるんですけど、結局育てきれずみたいな感じで終わってたりはしてたんですが、うん、ですんでその攻撃キャラとかを作るっていうのが私はあんまり考えたことないんだよね。これがまた
攻撃キャラっていうかさ、
うん、
僕も結局攻撃はやってないんだけど、
うん、
僕は構成のリボンとショールだけ売ってて、
うん、
構成の方はね売ったこともないの、作ってあげるだけ。
あー、まあでもそれも全然ありだと思いますけどね。こだわりの商品を一箇所で売り続ける。あと ノドスだの代表的なんだったら、リスボンのこの定番の戦士像娘三姉妹、戦士像三姉妹とか、あとロンドンではそのペチコートを売ってるモードデビーとか、ペチコを売ってるお店とかね、ペチコのお店ね、ペチコのお店ですよ、ペチコのお店。
分かったよ。
え？
おかしいな、結構壊れちゃったかな。
そのペチコのお店ね。うん。ペチコの店、うん、
そこで分かったよ。
はい、
分かった。
あ、はい。まあそういうのもありだとは思いますが、まあそうだね、どうせ攻撃するなら私の自分のキャラで攻撃したいよね、やるにも。うん、
HR さんが攻撃するんだね。
そうそうそう、私本人がね。で、活かせるスキルがあんまないね。さあ、どうしたものか。
織物とか。
織物攻撃。織物攻撃。
織物攻撃。
まあ、ベタだったら、ジェノバでベルベットを買って、カリブに持っていく？
え？
なんかあります？
なんかないかな。
私、その国籍はベネチアなんで、今、その、ベネチアは、ジェノバはベネチアの同盟国なんですよね。だから、ジェノバでベルベットを買ってカリブに持っていくとか。まあ、でもそのベルベットって移動距離の割にはあんまり儲からないような気がするんですよね、これがまた。
そうだよね。
そう、そうなのよ。マスケの方
が。手上げて。
はい。
あ、でも、繊維がないのか。
繊維がないんですよ。
よ、
え？
繊維取ろ？
いや、スキル枠がないです。
あ、じゃあ、繊維取引のある人と、ある人に現地で頼んで、
は
あ
は
あ、うん。それでベルベットを作れるまで頑張る。
いや、ちょっと待て。ちょっと待ってください。
はい。
私の職業は、用心棒です。
うん。
ベルベットは、ランク、いくついるんかな？
12か13ぐらい？
いや、うん。10までしか上げねえんやん。
うん。
うん。12だったらいけるんか。ほうきと副官ブーストで。
うん。
12に上げるとなると、
ほうき。誰かの弟子になるか。
あー、なるほどね。弟子になろうにもフレンドワークがいっぱいです。あ、副官雇えばいいんか。ほら、なんだったっけ、下手師の副官おるやん。
うん、フランシーヌちゃん。
そうそうそうそうそうそう。
じゃあ、フランシーヌちゃん雇って。
うん。ほら、フランシーヌちゃんってちっちゃくて可愛いやん。
かわいいよ。
やん？お、それいいね。
かわいいよ。
ちょっと、それいいね、それ。
うん、それで、とりあえず、ランク13で、ベルベットだから、
うん。うん。10、あ、13か。あかんわ。
だから、弟子、弟子。
あー、なるほどね。それならまあ、いけるんか。
そうそう。そうするとね、
うん。
こう、皇帝マイスターさんが、
はいはいはい。
繊維高ければ、一人連れて行けば OK じゃない、
うん、あ、そうよね、うん。待ってね。あと、なんか、あれはどうなんかな、羽毛交易、羽毛か。
あ、羽毛はいいみたいだね。
うん。
なんか、友達は45ぐらい、
うん。
なんかずーっと、思ってるから何やってるのって聞いたら、羽毛やってるって言って、
うん、
確か45くらい。羽毛、ずっと羽毛。
なるほど。あー、羽毛もまあ、いいのかな。
それはどうかわからない。
あー、なるほど。経験値はいいらしいですね、羽毛は。
うん、うん。あ、金は金、羽毛は金にならんよって言ってる。
あ、
って
る。なるほどね。やっぱ経験値重視らしいですね、羽毛は。
すごい。
はい、では続きまして、行ってみたいと思います。泉さんからいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
工芸や鋳造で名産品を作って、相場のいい時に売りましょう。またはカリブ交易、最悪鉱山労働。あー、鉱山労働ね。あれは儲かるんですよね、意外に。
何鉱山労働って？
白鉱石を掘ったりだとか、
うん、
あとその目のを掘ったりだとか、採集するんですよ。白鉱石を掘ってリスボンに積んで持って帰ってきてバザーで売る。儲かるね。そう、儲かるんですよ白鉱石は。あれ、理解できた？
今一生懸命考えてきた。
え、なんで？白鉱石は、白い鉱石、名工の大工道具の材料になります。
あ、そっか。
そう、だから1個2万ぐらいで売れたりするんだよね。
うん。
だから白鉱石を掘ってきて、売る。
うん。
お金いっぱい、
うん。それにしようよ。
え？
それにしようよ。
ものすごい掘るの時間かかるんですよ。
だって今度からプライベートファームで出るでしょ？
ああ、まあ出ますけど、それはまあ自分の名工用に作ったりとか。いや、それをすれば、それは毎日いくらかは稼げますけどね。そのプライベート
ファームで出た白い鉱石を。自分の目いっぱい出た
ら、
それ以上は稼げるじゃん。
はい、うん。あ、まあそっか、まあやっぱり鉱山労働かな。まあ、でもカリブ交易っていうのはありかもしれませんね。ただカリブに行くのにね、ガレーでは時間がかかるのよね。ガレー乗らなければいいのか。
ガレーそんなにかかるかな。
30日ぐらい。
早いじゃん。
うん、まあ、カリブ交易はもう少しなんでしょう、取引スキルがあったらやってみようかなとは思ってます。
なんか声遠くなってるよ。
あ、マジですか。はいはい、こんな感じでどないでしょう。
できた。
はい、では続きまして、アリスさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お金は冒険クエと魚釣りと、あとは適当に食料品取引かな。あんまりお金は稼いでません。そう、魚釣り、魚を魚肉にすると結構な値段で売れるんですよ。
うん。222ぐらいの時あるよね。
そう。でもね、
うん、
魚釣りするためにこう移動してるじゃないですか。
うん。
副官の給料がバカにならなくてですね、移動するだけでガンガンお金減っていくんですよ。これどうにかならないっすかね。そう。副官の攻撃レベルなんかが俺の、主人の攻撃レベル超えちゃってるわけですからね。
副官を、そうか、置いてっても二人連れなきゃいけないのか。
まあ、置いてってもいいですけどね、そりゃ。いや、今、私、アパルタメントの中には副官一人も置いてませんので。
うん。じゃあ置いていけるんだ。
置いていけるには置いていけるんですけどね。ただ、自動開口とかができなくなりますから、
うん、
拠点開口かな、それができなくなるんで置いていくわけにはいかないんですよ。
いいじゃん、今日は釣りの日って決めた時に置いてて、
うん、
釣りに専念すると。
あー、なるほどね、
うん、
しかしね、副官の給料がバカにならないんですよね、これは。また
どれぐらい減ってるの。
はい、
副官の給料ってどれぐらい減ってるの。
どれぐらい減ってるんでしょう。副官の給料って、どうなんだろうな、確かね、レベルによってなんぼかが決まってるんですよね、確か。 間の給料。
ちょっとじゃあレベル100ぐらーってなってるのは高いの？
え？
空間のレベルが、あのレベルがいっぱい高い人って高くなってるの？
いや、副官のその、特性値じゃなくて、レベルなんですよ。冒険レベル、攻撃レベル、戦闘レベルのね。
うんうん。
で、それが、副官の給料が、レベルに応じて発生するんですよね、確か。
絶対なんだろう。
副官、雇用については給金が1日副官の合計レベル ×5 ズカートが必要。5ですね。ってことは俺の第一副官が33+44+45 で、第二副官が、32+34+48かける5は、お !1 日、1180ズカート。プラス、船員が165人いますから、165も足して、1日1345ズカート減ってきます。
でも、1人じゃなくて2人？
あ、2人分も含めてですよ、計算。
いやー、高ーい。
高いっすねー。
何減ってるんじゃ。
みたいですね。
知らないうちに。
知らないうちに1日1000カードずつぐらい減ってってます。
すごい。
いやー、うん。これはでも大変ですよ。
わかった。新しいお金の稼ぎ方。
ほう。
誰かの副官がやりなよ
ー。いやー、それいいねー。
うん。
いやでもね、これね、大した額じゃないかと思うんですけど、実際その、例えばその、カリカットから、リスボンに移動した場合、だいたい、90日ぐらいかかるんですよね、私普通に行くと。10万飛んでいくわけですよ。すごいよ。
すごいよね。
びっくりするよ。だから私、その普段、その後悔するときなんかは、常にだいたい1メガぐらい持ち歩いてます。襲われたとき大変かもしれないけど。え？
うん、そうだよね。
うん。まあ、なんて言ったらいいんでしょうかね。副官の給料もバカにならないっすね、これは。どっかでカンスト来てほしいです、カンストが来てほしいんですけどね。センズカートぐらいで止まってくれるとかさ。
うん。
そういうルールがあってほしいんやけど、そういうわけにはいかないみたいです。
ああ、知らない間にそんなに減ってるとは知りませんでした。
でも最高だと今65+65+65×5 やから、一人センズカートぐらいまで減るんちゃうかな、最高まで行くと。まあそんな副官はいないとは思いますが。
ああ。え、恋虫だ。
はい。じゃあ、続きまして、ワイルドワンダーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お金の稼ぎ方ですか？やっぱり船大工のノコギリ掘りですね。ノコギリは一つ掘れただけでも2メガ稼げるので、うまうまです。ただ、ちょっとノコギリ掘れるのに時間がかかるのが、そこでなんかアリスさん、ほうき掘りとかノコギリ掘りとかやったらしいんですけど。
仲間。
やっぱりいいんですかね、お金は。そのアイテム枠食うのと、ね、ノコギリって持って運べないじゃないですか。
そうそう。そこが問題なの。
階級が減っちゃいますから。
ほうきはね、減らないから。
ですね。
うん。だから、こう、ボレアスで頑張った時は6本掘って、うん、それでリスボンでね、うん、1本ほら2メガ出すのね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
そうするとさ、こう売れ、1本売れるたびにポンポンってこう稼げるから。
あー、6本で12メガ。
幸せな気分になれるよ。
6本12メガ、うまいな、それ。
うん。
でも、どれぐらい時間かかるんですか、やっぱり。
ね。
うん。
なんかね、この頃全然出にくくなったんだけど、
うん、
3日で、そうさ、出ると3日で2、3本だから1日1本出ると嬉しいけど、ちゃんと真面目に取れば、1日で4本ぐらい取れるのもあるよ。
あー、やっぱ、確率がどの程度かによってやっぱ変わってくるよね。
うん。
あー、でもやっぱりホリホリか。
そう。あのね、まず最初に、サビタ、あの、なんとかソードとか出ると、サビタシリーズがちょっと、あー、ここ出るーってちょっと幸せな気分になるの。
はいはいはいはい、はい。
うん。だけどその後、こう、冒険の手記とか、うん、あの、なんだっけ、いらないものがいっぱい、ヒアリとか、うん、いっぱい出てくるから、あーって掘ってると、アイテムがいっぱいで持てませんでしたっていう文字を見て、あ、みんなのが不幸気だったらどうしようって悔やむこととか。
ああ、はいはいはいはい。
あるけど、やっぱり楽しいよ、掘るのは。
なるほどね。そういえば、どこだったっけな、あの、どっかの町の教会で、鹿革製ペチコが出てくるって話を聞いたことがある。掘ったら。
なんか、掘ったの？
いや、私は掘ってないですよ。あの、私探索スキルは持ってないんですよ、残念ながら。
ないの？
持ってないです、探索は。
珍しいね。
最終は、いや、珍しいっていうか、冒険やってない人は探索スキル持ってないものじゃないですかね。
え、そうかな、探索って持ってるだけで楽しいじゃん。
いや、まあそうかもしれないですけどね。
うん。
まあ、今は、あれですね、私は、その、探索ではなくて、採集は持ってますけど。
うん。あ、今見てきたよ。
はい。
リューベックの、
教会。
教会。
そう、それ、それ。
香川県。
その話を聞いたことがあります。
おー。
なんで教会にペチコがあるのかと、非常にこうね。
すごい、そうだよね。
そう。
怪しい。
なんで教会にペチコなんだろうと。普通その、修道院の服とか、その辺が見つかるならまあまだしも、そもそもその辺に寄ってるペチコとかが、一体何なのかが非常に気になる次第ではありますが。
そうだね。
気にしない方がいいのかな。
気にしちゃう人は、変態になるからダメだよ。
はい、じゃあ気にしないでおきましょう。
はい、
はい、では続きまして、船虫マスターさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
普通にマジレスしますと、大投資戦で放り込んだお金は国家貢献軍機売れば戻りますよ。確かにその通りだ。
国家貢献軍機。
そう、国家貢献軍機。ただこれ戻ってくるのかな。いや、例えばさ、
うん、
20メガ投資して100枚ゲッツ、
100枚もらえるんだ。
そう、40メガ投資して200枚ゲッツ、
100枚で、あ、100枚じゃないや、20メガで100枚、
100枚、40メガ突っ込んで200枚で、200枚あれば、専用艦造船許可書が1枚手に入る。
国家貢献軍機、そうすると1枚 200K?
まあそうだよね。
うん、
でも、その200枚で取れる、専用艦造船許可書というのが、だいたい30メガぐらいで取引される。
うん、
損するやん。
かける
バラ売りした方がいいんでしょうかね。1枚300K とかぐらいで。
損してる。
え？
損してる。
1枚 300K とかでバラ売りしたら儲かるんかな。
今いくらぐらいなんだろうね。
わからないですね。造船許可書するから損するのかな。国家貢献軍機だけ単発で、1枚300K ぐらいで売ると儲かるんかな。
そうだね、造船許可証じゃなくて、うん、バラバラで欲しい人もいるから、
そうだよね。
うん。総選挙箇所だと、40メガってトントン。うん、
そっか、まあそうだよね、普通に考えると。
うん。
まあでも私も造船許可証欲しいんで、国家公権軍機を集めたいんですけどね。
じゃあダメだね。
うん。まあでも1枚 200K で戻ると一応元は取れるんですね。それ考えたら。
うん。
大投資で突っ込んだお金は。
また投資しに行ければ OK？
かもしれませんが。はい、では続きまして、クレファアット兵器技術1から2さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何も言わずにピザを作るんだ！ほう！あ、そうですね。私、何も言わずにピザをひたすら作りました。自分用に。
自分用に？
だって作ったやつ、他人に売るなんて！自分で食べますよ、ピザなんか。え？
うん、食べるよね、でも。
うん。
でもピザ結構儲かるよね。
儲かるのかな？今結構投げ売りしてる場合もあるから、そんなに儲からんような気はするんですけどね。
たださ、
うん。
ピザで頑張って稼ごうとした時に、すごく時間かかって、
うん。
で、クリップも疲れるし、
まあでも今はほら自動センサーがありますから、
その、
ボケーとしながらもできるじゃないですか。
時間かかる割には、ちょっと虚しいっていう気持ちがしちゃったのね。
あー、なるほどね。
ほら、掘る方が主だから、
うん。
ピザを作る時間を振ろうって思っちゃうの。
あ、なるほどね。
うん。
まあでも自分で作ったり、私のその料理を自分で作り出したきっかけは、お金を節約するためですからね。ピザ代がバカにならないわけですから、そのピザ代を節約するために自分で作り出したっていうわけですわ。
うん。
だから私は未だにそのコストパフォーマンスが高いインジェラとか、あとトラスカリとかっていうその安い料理っていうのがもう大好きなんですよ。トラスカリなんか見たらもう一体何万個作ってたか、ほんま。
何万個？
何万個ってレベルですよ。まあそうですね、料理を売るにしてはやっぱりあれですよね、時間があれば確かに儲かるというか、まあ、小銭稼ぎにはなりますよね。
その場でちょっとお金欲しいっていう時には、
はい。
こう、遠くまで行けないしっていう時には、その場で作って。
そうですね。
誰か買ってってやってる。
はい、ありがとうございます。では続きまして、アーキーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、やっぱり、幼女でペチコのチラ脱ぎの絵を数枚ですね。ほら、小金持ち。というわけで、アリスさん。
はい。
お願いします。
ほら。
おっ。いた。
これは、アキさんが書くのか？
アキさん。そんな僕のために幼女でペチコの白脱ぎの絵を描いてくれるわけですね。ありがとうございまーす。
あー、なんか俺言ってる。
え？
俺言ってるよ。
違うんですか？
うん、でも、もしかしたら頼んだら書くかも。
マジで？要望としては、見えちゃうより見えちゃわない方がいいんで、はい。
ギリギリズムっていう
の？そう。何の話やねん！
え？ペチコの話だってよ。
いや、しかしですね、その、絵を数枚描いて小銭持ちにできるのは、リアルでの話ですね。
え、そんなことないよ。
え、即売会とかを利用するんじゃないんですか？
例えば、
はい。
オークションとかで、
はいはいはい。
あなたのペチコの、ペチコ姿の絵を描きますとか。
いやいやいや、ちょっと待て、おまわまで。
はい。
その、 ペチコ姿の絵を描きますって、落札した人がモデルになるの？
そうそうそう。
いや、その、さらにチラ抜きの絵ですよね。
そう。
その落札した人はどんだけ痴情やねん。
男でもいいじゃん。
もう、うん、かう、想像したら鼻水出てきた。想像してきたら鼻水出てきました。
そんなに興奮した？
するわけねえだろ。まあ、確かにその、うん、知らん脱ぎ絵か、うん、難しいね。そのペチコってなかなか脱げる絵じゃないじゃないですか。脱げる服装じゃないじゃないですか、知らん脱ぎっていうのが。となるとやっぱりスカートタクシー上げですかね。いた。
寝っ転がってる姿とか。
おお。
なんかいけないスイッチ押しちゃった。
おお。寝っ転がってる姿で。
ダメだ。
そのカメラの位置がこうギリギリ動かせない。ああ。
止めて。
はい、まあ気を取り直して続いていってみたいと思います。はい、では、松尾芭蕉さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
用心棒の仕事の依頼を待ちつつ、岸壁で釣り。時代劇の主人公っぽくていいかも。
おう。
用心棒の仕事がないってことは海が平和ってことだ。それはそれでいいじゃないか。と、今日もフグを釣る。でも、あまり稼げない。
稼げない。
毒魚です。リリースしました。ってな感じですかね。
でもこんなところにね、
はい、
こうペチコを着た少女がパーッと走ってきて、
はい、
お侍様助けてくださいって。
ほう、
まあ、悪い人に追われているんです。
なるほど。となったらその悪い人を撃退して、俺がそのペチコの子を追いかけるわけですね。
考えたんだけど、はい、いや追っかけちゃダメだけど。
え
追っかけちゃダメだけど。
はい。
今考えたんだけど、用心棒だけど、これ海の用心棒？
いや、陸だね、思いっきり。
え、キャンさんは陸も OK？
いや、陸船はそんなに自信ないよ。
そうか、じゃあ海で、うん、ペチコを着た少女の乗ってる船が。
なんでペチコを着た少女やねん。そこが問題やわ、まずは。
そこはだってほら、まず用心棒のやる気を出
さない。いや、関係ないやん、ペチコ来た用心、少女であろうが、なかろうが。
じゃあ、わかった。のぶどい声の、マッチョの男の人が、乗った船が、ダダダダダってかけてきて、走ってきて、ポポポポって、帆船みたいのが走ってきて、
はいはいはい。
そしたら、助けてって。
帰れって言うね。お前のそのガタイは何のためにあんねんや、かゆり打ちにしてみろやっていうね。
違うよ。え？あのね、はい、ボディービルダーの人は、
はい、
あれは体を見せるためにボディービルダーでこう体を筋肉つけてるんであって、戦うためじゃないから。
まあそうですね。
そうだからマッチョの男の人がこう走ってきてもそれは戦えるとは限らないんだよ。
いや、ボディービルダー関係ないや。
あるぞ。
いや、この時代で A 型の人は戦えると思うよ。
それはほら、偏見ってもんだよ。
そ
う
か。
うん。
はい、では続いていってみたいと思いまーす。お魚ちゃんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
手間暇を惜しまないのが、
飽きない。
飽きない？飽きないの基本ですよ。私は立ち寄った港に作れるものがあったら加工して落とします。小麦でウイスキーなんかは代表的なところですが、鉱石を鉄板や銅板に伸ばすとか、木造や製銅像を掘るとか、鶏の羽をむしるとか、羊の毛を刈って織物を織るとか、暴落さえなければ確実にプラスなので地味に効きますよ。おう、俺これはやったことありますよ。なんだったっけ、管理技術上げのためにですね、その町でこうゲットできるものを片っ端から、 加工加工加工って移動しながら加工してたんですよね。
あ、各駅停車で加工って。
そうそうそうそうそう。まあ、小麦をウイスキーもそうですし、鉄鉱石なんか鉄材とかっていうのをガンガンやってたんですよね。で、まあ、海の上にでやるじゃないですか。で、海の上で構造を回復するには、こう、料理を使うじゃないですか。料理を使って生産して、料理を使って生産して、料理を使って生産して、あれ、料理代の方がいっぱいかかってんねやけど、これどうしよう、みたいな。
そんな時こそピザを作るんだ。
まあ、管理技術上がったからいいか、みたいな感じでね、やってましたね。いやー、懐かしい。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、これはですね、意外に面白いんですよね。その、ある町でいろんなものをこう、加工しながら、特にその、なんでしょう、あの辺どこだったっけ、
あの辺
地中海の真ん中あたり。まあ、定番なのが、なんだろうな、地中海周りといえば、あれですね、例えば、アルジェによる、夜をものなら、朝生地で、予備法を作り、鉄鉱石は鉄材に加工し、チュニスによるをものなら、鉄鉱、もちろん鉄鉱石や朝生地もありますし、小麦をワインやウイスキーにし、
オリーブを、
オリーブをオリーブ油にして、で、さらに魚を釣りながら、海を、最終で海水を取って、海水を塩にして、マグロとオリーブ油と、塩でマグロのオリーブステーキを作ったり、カルビによるものなら、鶏を卵にして、卵を鶏にして、
増えて、
羽毛にして、織物体制があるマルセイユやジェノバにドーン。
ドーン。
マルセイユに付き込むものならワインをブランデーに加工して。いやー、いろいろやってましたね、ほんま。
楽しいよね、楽しいけどすっごい時間かかるんだよね、結構。
そう。マニラは大変ですよ、ほんと。干しぶどうからワインとかブランデーとかも作れるし、さらにシェリーも頑張ればいけるし、あとサトウキビなんかは砂糖に加工するのもありですし、ラム酒に加工するっていうのもありでしょうね。オポルトはもうもちろん、ピザですね。小麦粉、チーズ、魚肉でピザが作れて、余った小麦粉はウイスキーに変えつつ、豚肉はハムにしてみたいなことをやってましたね。
おお。
移動しながら。
そうだよね。なんかスキルを上げようと頑張ってるときはそうしてやるんだけど。
そう。普段やろうとするとね、こう移動してる間に尽きる行動力がうざったく感じるんですよね。
そんなに続かない。やろうと思ってる時じゃないと。
ですね。はい、では続きまして、セイディアさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どこかの変態腐れ学長さんの真似をして、どこかのオークションで芸をネタ出品する。それにしても芸、
い
やー、ネタ出品はね、私もいろいろネタ出品はしたことありますよ。
どんなのやったの？
ガリオットとか、ガリオットはすごかったね、あれ。
あ、そっか。
ガリオットはあれは儲かりましたね。
なんか、すごいもんついてたんだっけ？
いや、ガリオットですよ、はい。ガリオット。
あれ、どんなガリオットだっけ？
世界一周を成し遂げたガリオットです。
あ、
世界周航で使ったガリオット。
おぉ。
チーク製のガリオットですね。
うん。
11メガ。
すごいよね。
そう。
じゃあ今度は、
はい、
サバイまで行ったマルちゃんを、うんうん、
世界就航のガリオット。
サバイまで行ったマルちゃん。
まあ一応あのその時装備していた船部品一式と、名工の大工道具200個セットやけどね。その時のガリオットの売り文句ね、本日はその世界一周を成し遂げた優勝あるガリオットを出品したいと思います。しかし船だけではさすがにまずいと思いますので、その時装備していた船部品も一式セットで出品いたします。船部品の耐久が減っていてはあれですので、同部品の、新品をご準備させていただきました。メインフルリグドセール、追加ダイスパンカー、ビーナスの像、ナイトの紋章、選手デリニカルバリン砲、以上が船部品です。さらに、そのガリオットは荒波に揉まれ、耐久力が少々減っています。その耐久力を回復するため、ガリオットを末永くご利用いただくために、メイコーの大工道具200個もセットでお付けします。このセット、一周に費やした日数、303ドゥカートからスタート。
すごいゴージャスだよね。
そう
ゴージャスだよね。
ガリオットとその時装備した船部品一式、スープラスそのガリオットを長持ちさせるための猫の大工道具、それが11メガで、落札されました。
おお。
ガリオットですね。ガリオット11メガすげえなー、ほんます
ごいよね。
ガリオット12メガですよ。11メガですよ。
その後のガリオットがどうなったのかな。
え、あーまあ今でも乗ってくれてるんじゃないですかね。うん、
うん、だといいな。
乗ってくれてるんじゃないですかね。乗ってくれてる？
てるかな。
乗ってくれてると思いますよ。
そう信じよう。
いや、うん、乗ってくれてるやろさすがに。
よかった。
うん。
考えちゃダメだ。
え？
考えちゃダメだ。
まあいろんなところに突っ込みどころあるかもしれませんが、その辺はまあなしの方向でお願いします。
はい
はい。何だったっけ。
16番から。
じゃあ次ちょっとお願いします。見てない どこまでいったかわからない。
はい、提督の妻さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりでございます。私はペクトーリを1年間ひたすら続けた結果20メガ貯めました。
お
すごい。もちろんお客様安定ストップでご提供した結果です。その後宝石市長になって短期間でそれなりに稼いでみたものの、お金の消費も早くコツコツ飽きないをやるのが実は一番儲かるのではないかと感じる今日この頃です。
ああまあ確かにそうだよね。まあそっか、ペチコーで12メガですか。
20メガだよ。
あ、じゃあ20メガですか。すごいな。
うんうん。
ああ、ペチコ、ペチコか、ペチコ、ペチコ
今日ペチコ多いね。
ペチコ多いね。いやー、いい日だ。はい、というわけで、ちょっと、まあ、ごめんなさい。時間が押してますんで、一旦この辺でですね、投稿は終了とさせていただきまーす。はい、まあ、でも、ローリアさんはね、本当に尊敬するんですよね。いつもの場所で、こう、ペチコを売ってて、かといってそこにずっと留まってるわけではなくてですね、いろんなこともやってるんですよ。いやーでもこれはね、さすがにちょっとびっくりだと思います。ペチコだけで20メガか、すごいなぁ。まあ、これからもですね、場所で、ペチコをこう、販売しちゃってください。で、私は、たまに近くに行ってペチコールしたりしますけど、その辺は気にしないでくださーい。
やってるんだ。
え？
ペチコール。
いや、やらないとダメじゃないですか。
そうだよね。
はい。はい、では、続きまして、バナーさん、これはあれですね、例の、なんだったっけ、副官のあれですね。レベルかける50ドカート、50ドカートじゃないんですよ、残念でした。まあ、間違えたのか、許してちょまげんにゃとは、なってますが、 5周使ったら1日1万ぐらい飛んでいくよ。それはさすがにねえだろ。
カズマさん。
はい、では続きまして、歌う船さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近は召喚ショップの売り上げが主な収入源かな。冒険から帰って召喚を覗くと目が大のお金が転がり込んでくることもあります。ちょっとした宝箱気分。問題は何を並べるかなんですが。あと、使い切れないプライベートファームの産出物を売って小銭を稼いでます。とそうですね。まあ、プライベートファームもですね、やっぱり私、余ったり、オーバーしたりするんですけど、それをなくせば、多少は儲かるのかな、小銭稼げるのかなとは思います。まあでも、召喚ショップね、私、今、セビリアに紹介があるんですけど、マスケットを買って、その場で突っ込んでたら、やっぱり儲かったりしますね。
ハムも入れて。
え？
ハム。
ハム？
うん。
ハム入れてたら儲かるんですか？
ね。
はい。
セビリアの商人転職クエストを受けるときに、
はい。
ハムが200いるの。
ほうほうほう。
だけど、ほら、近場に行っても、こう行き来しなきゃいけなかったりとか、
はいはいはい、
はい、使わなきゃめんどくさかったりとかするから、
はい、
なんとなくこう紹介ショップを覗いてしまう僕です。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。でもハムってさ、
うん、
どこに売ってたっけ？
ね、リスボンの横、あっち、あれ違うか、あれ、
あ、リスボンに売ってるわ。あー、リスボンでハムを買ってで、それを召喚ショップに突っ込んどったら売れるんですね。
もしくは豚さんから作って置いとくとかね。
あー、いくらぐらいで売れんねやろ。
いくらだろう。
それによってはかなり儲かるかもしれませんが。ハムって豚肉から作れたっけ？
ハムは豚肉からかな。
よし、ちょっとこれされチャレンジしてみたいと思います。試しに、
ぜひぜひ
ぜひぜひ、召喚ショップでハム買ってください。え、いつもどれぐらいで置いてたら売れるんですか？
え、僕全然わかんないけど、うん、200もほら使うから、うん、200で出せるお金の金額ぐらいじゃないと。
200、1000ドカートぐらいで置いてたら売れるかな。そんなこと、それは無理か。
いや、売れるかも。スカートなら買っちゃう。
買っちゃいますか。
100K で転職クエストがその場で終わると思うと。
あー、なるほどね。
うん、
まあちょっと試してみましょう。まあ他に どれぐらいの値段で置いてる人かがいるかっていうのをこうざっと見てですね、ちょっと紹介ショップに花を持たせていきたいと思います。
はい、
はい、というわけで本日のお題のコーナーでした。本日もレイブンズナイトを最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。いやー、今日も相変わらず一気にやっちゃいましたね。
うん、
なんか微妙に時間がなかった感じではございます。
ちょっと新製品長かった。
いやいやいや、いいと思いますよ。その分あれを削ったわけですから。
うん、でも箸の持ち方いまだに気になってるよ。
え、
箸の持ち方が気になってるよ。
箸の持ち方ね、
やれって言われてもできない持ち方してるんだもん。
なんて名付けようかな、これ。クロススティックス。
箸って英語でなんて言うの？
え、チョップスティックスじゃないんですか？
スティックス？
チョップスティックスじゃないんですかね。
チョップスティックス？
うん。
じゃあ、クロスチョップスティックスってなんだか、わかんない。
クロススティックス？クロスチョップスティック で合ってたとは思いますけどね、お箸って、うん、まあその箸の持ち方ね、今度アリスさんにそのスカイプでデータ画像をアップしておきますわ。 やー絶対、うん、絶対変って思われる。
なんか他のみんなも見たいみたい。
あーいや普通やと思うけどね。
エチアルさんの橋持ってる写真を撮ってブログに晒してもらおうって言ってる。
いや絶対普通やって、うん、
普通かな。
普通、うん、普通やと思うよ。
あ、今 IRC の方で、
はい、
エチアル持ちで引く。
エチアル持ちってどんな持ちですか。
すごい。
でもまあ普通やとは思うけどね。
あんまり普通じゃない。
絶対普通やって、うん、まあそんな感じで、まあ普通の持ち方ではないと思いますが、別にそんな奇妙な持ち方じゃないとは思いますけど、まああのそんなことでですね、レイブズナイト、もう終了、終わり終わり終わり。
はい、
はい、来週はですね3月の12日水曜日、いつもの時間に放送したいと思います。
今日は4
読んじゃって。
はい、この番組はアムステルダム一番召喚大人の紹介とセピア20番召喚山百合会ロットン調布園舗ペチコのお店モートデビーの11番召喚ハンザ同盟セピリア召喚カエデ色の海のクジラエウロスのロットン風水前とリスボン港セピリアアニマル大戦団カエデと風銀菊の提供でお送りしました。
はい、というわけで、皆さんまた来週!See you next time!